声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、ほかに会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話 0276-75-7111 です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく0276-75-7111です。
では、表紙です。広報立林、2024年5月、第1317号。今回の主な内容は、介護保険、私たちの未来を支える、2ページ。アートな写真を募集、4ページ。口座振替新規申し込みキャンペーン、4ページ。車座姿勢報告会を開催、5ページ。妊娠判定のための受診費用を助成、6ページ。写真は、ドキドキワクワク、新生活スタート。南こども園、開園式、入園式。4月5日、公立初の幼保連携型認定こども園として、南こども園の開園式、入園式が行われました。新入園児は9人。子どもたちは期待と緊張に満ちた表情で新たな出会いを迎え、楽しい子ども園生活の始まりに目を輝かせていました。とあります。3、4歳くらいのピンクのヘアピンをした子が、はいといった感じで右手を上げています。すぐ後ろのお母さんもいい表情をしています。本文に入ります。介護保険、私たちの未来を支える。誰もが、いつでも、自分らしく、共に、つながりを実感できる地域共生社会の実現。立林市では、高齢者福祉計画と一体的に、介護保険事業内容の見直しを行い、3年を1期とする令和6年度から令和8年度までの計画を策定しました。地域包括ケアシステムを基盤とした包括的かつ重層的な支援と地域づくりを推進するための取り組みや介護保険の仕組み、介護保険料について紹介します。立林版地域包括ケアシステム、人と人とがつながる地域づくりを推進し、誰もが生きがいを持ち、安全、豊かに暮らしていける町、立林。住まい、自宅やサービス付き高齢者向け住宅など、生活の基盤として、住まいがあること、そしてどのように暮らしていくかが大切。医療、かかりつけ医や地域の病院など、病気になっても、医療機関に通院、入院し、治療、状況に応じて訪問診療や訪問看護を利用できる。介護、通所系、訪問系、地域密着型サービスなど、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの施設サービス、介護が必要になっても、通所、訪問介護など、 状態に応じた多様なサービスが利用できる。生活支援、介護予防、ことぶき連合会や通いの場、サロン、協議体などの住民主体の活動、いつまでも健康で暮らすために、地域でのつながりや生きがいを持ちながら生活できるよう、支え合い活動や介護予防活動を主体的に行う。住まいを中心に、医療、介護、生活支援、介護予防と互いに連携します。加えて、在宅医療・介護連携相談センター、タテオ、在宅医療と介護の連携を推進、切れ目のないサービス体制の構築を推進、高齢者安心相談センター、高齢者・家族の相談対応、自立した生活ができるよう支援、これらのシステムを大きなピンクのハートで包んでいます。介護保険の仕組み。介護保険は40歳以上すべての方が加入して保険料を納めます。介護が必要になった時には費用の一部1割から3割を負担して介護保険サービスを利用できる制度です。加入者を中心にいろいろなサービスが図式化されています。加入者・被保険者は高齢者安心相談センターケアマネージャーに相談します。高齢者安心相談センター、高齢者安心相談センターは地域包括支援センターの愛称です。高齢者が地域で生活できるよう支援するための拠点です。ケアマネージャー、介護サービスの相談窓口となってくれる介護の専門家です。2社が連絡調整して加入者を支援します。市区町村保険者に対して加入者は介護保険料を納める、要介護認定の申請をします。市区町村は加入者に対して保険証の交付、認定や結果の通知をします。介護保険サービス提供者は、加入者に対してサービスの提供を行い、加入者はサービスを利用し、1割から3割の費用を支払う。高齢者安心相談センターでは、市区町村や介護保険サービス提供事業者との連携を図ります。ケアマネージャーは介護保険サービス提供事業者と連絡調整します。介護保険サービス提供事業者は市区町村に費用の請求をします。市区町村は費用の支払いをします。介護保険料の決まり方。65歳以上の方の介護保険料は本市の介護保険サービスの費用が賄えるよう算出された基準額をもとに決定しました。所得状況に応じて13段階に分かれます。令和6年度から8年度介護保険料です。必要な介護保険サービスの総費用かける65歳以上の方の負担分 23% を65歳以上の方の人数で割った額、基準額年額7万2000円です。介護保険の財源の割合は、公費税金 50%、 40歳から64歳の方の保険料 27%、 65歳以上の方の保険料 23%。所得段階別の介護保険料年額の表があります。所得段階、世帯課税、本人課税、対象、介護保険料年額の順に読みます。第一段階、市民税非課税世帯、本人市民税非課税、 対象、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方、介護保険料年額2万500円、なお合計所得金額の所得とは実際の収入から必要経費の相当額を差し引いた金額です。第2段階、世帯本人とも非課税、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方、34,900円。第3段階、世帯本人とも非課税、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方、49,300円。第4段階、市民税課税世帯で本人市民税非課税、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方、61,900円。第5段階、市民税課税世帯で本人市民税非課税、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方、72,000円。こちらが基準額です。第6段階、市民税課税世帯、本人市民税課税。このあと第13段階まで世帯本人とも課税です。第6段階、対象、前年の合計所得金額が125万円未満の方、82,800円。第7段階、前年の合計所得金額が125万円以上、210万円未満の方、93,600円。第8段階、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、111,600円。第9段階、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方、129,600円。第10段階、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方、136,800円。第11段階、前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方、151,200円。第12段階、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方、165,600円。第13段階、最後です。対象、前年の合計所得金額が720万円以上の方、介護保険料年額172,800円。以上の問い合わせは、介護保険課介護保険係、電話47-5132、または高齢者支援課地域包括ケア推進係、電話47-5131へ。
クローズアップ、ここからは中村がお伝えします。皆さんが街角で撮影したアートな写真を募集。館林美術館など芸術資源が豊富なアートの街館林で、皆さんが撮影した街角のアートな写真を募集します。応募作品の中から特に目を引くものは、市公式ホームページ内の街角アートアルバムに匿名で掲載します。 お気軽にご応募ください。募集作品、市内のアートな写真、風景、建物、オブジェなどのジャンルは不問、家の前のたぬき像なども大歓迎です。応募方法、市公式 LINE から応募、その他応募作品については本誌の PR 素材として広報誌やホームページ、SNS などの広報媒体にて無償で使用させていただくことがあります。応募にあたっては条件や注意事項などがありますので、詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせは企画課政策推進係、電話 47-5102、LINE とホームページの二次元コードが2つ載っています。講座振り替え新規申し込みキャンペーン。ポンちゃんペイがもらえます。市税の講座振り替えを新たに申し込みした方に、500円分のポンちゃんペイをプレゼントします。このお得なキャンペーン期間を利用して、納付書でのお支払いから便利な口座振り替えに切り替えませんか？対象、次のすべてに該当する方。5月1日水曜日から9月2日月曜日に、市税を納付書払いから口座振り替えに変更した。令和6年度の課税があり、9月2日月曜時点で市税に滞納がない。対象税目は普通徴収の市・県民税、固定資産税、都市計画税、種別割、軽自動車税、普通徴収の国民健康保険税が口座振り替えの対象です。対象税目に課税のない方は、その税金の振り替えは発生しません。受付期間、5月1日水曜日から9月2日月曜日まで。参加方法、市内各金融機関窓口、または市役所納税課窓口。専用はがきの館林市税口座振り替え依頼書で、口座振り替え手続き後、市公式 LINE から申し込み、1人1回まで。なお、口座振り替えは指定の金融機関、市役所窓口、または専用はがきの投函で直接申し込むことができます。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、納税課庶務係、電話 47-5109、 納税課収納係、電話 47-5110、 ホームページの二次元コードが載っています。次は、すべての市民が安心して地域で暮らすために、犯罪被害者などを支援。誰もが犯罪被害者等になるかもしれません。犯罪被害者等は、直接的な被害だけでなく、その後の心身の不調や周囲の配慮に欠ける言動などによる精神的な苦痛、経済的な負担などの二次被害に遭うことがあります。本市では、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とした、館林市犯罪被害者等支援条例を施行しました。犯罪被害者等が安心した生活を送るためには、市民や事業者の支援が必要です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。主な支援、窓口設置。安全安心課で、 犯罪被害者等からの相談受付や必要な情報の提供を行います。見舞い金の支給、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため見舞い金を支給します。遺族見舞い金、犯罪行為で死亡した人の遺族、30万円。重症病見舞い金、犯罪行為で療養に1ヶ月以上を要する重症病を負った被害者、10万円。なお、支給には要件がありますのでお問い合わせください。居住、雇用の支援など。被害者支援センターステップ群馬。犯罪被害者等の精神的なケアなどを行うとともに、社会全体の被害者支援意識の向上を図ることを目的とする団体です。受付日時、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時。活動内容、電話、面接相談、付き添いなどの直接的支援、関係機関との連携、支援者の養成など。問い合わせは被害者支援センターステップ群馬。電話 027-253-9991。 犯罪被害者等支援シンボルマークギュッとちゃんが載っています。問い合わせは安全安心課交通防犯係、電話 47-5115。令和6年度予算概要について、車座市政報告会を開催。市長が地域に出向き、市の考えをお伝えするとともに、情報交換を行います。昨年度までは、新型コロナウイルス感染症対策のため、区長協議会役員を対象に少人数での報告会を実施しました。今年度は8地区の各公民館に出向き、市民の皆さんに令和6年度予算概要について説明します。また、車座による対話で生の声を聞き、意見交換を行いますので、皆さんの参加をお待ちしています。対象は市内在住の方、申し込みは当日会場へ。会場、時、時間の順でお伝えします。中部公民館、5月18日土曜日、10時から11時30分。里屋公民館、5月25日土曜日、10時から11時30分。赤羽公民館、5月25日土曜日、14時から15時30分。たたら公民館、6月1日土曜日、10時から11時30分。美濃屋公民館、6月22日土曜日、10時から11時30分。文福公民館、7月20日土曜日、10時から11時30分。大島公民館、8月24日土曜日、10時から11時30分。渡良瀬公民館、8月31日土曜日、10時から11時30分。問い合わせは、秘書課校長広報係、電話 47-5101。 ホームページの二次元コードが載っています。妊娠判定のための受診費用を助成、妊婦初回参加受診料支援事業、妊婦さんの経済的な負担を軽減し、適切な時期に参加を受診し、 安心した妊娠期を過ごせるよう、すべての妊婦さんを対象に、初回産科受診、妊娠判定のための受診の費用助成を開始しました。対象は、初回産科受診日及び助成交付申請日において、市内に住民票があり、妊娠届出書の交付を受けた妊婦。令和6年4月1日以降の受診に限ります。不妊治療費助成などと重複して申請することはできません。申請方法2種類あります。1、市内産科医療機関で妊娠判定する場合、医療機関の受診時に受診票を提出。受診票は医療機関にあります。助成金額を差し引いた額の支払いとなります。2、市外産科医療機関で妊娠判定する場合、償還払い。受診費用を一旦支払い、後日申請することにより、規定の金額の払い戻しを受ける制度。保健センターにて妊娠届出日より、3ヶ月以内、かつ年度内に申請してください。持参するものなど、詳しくは市ホームページをご確認ください。助成額、上限1万円。
助成上限額と自己負担分の検診費用を比較して低い金額を助成します。
問い合わせは保健センター内、子育て世代包括支援センターカルガモ相談室、電話 80-1152、ホームページの二次元コードが載っています。次は、首赤つや髪切りから桜の木を守ろう。首赤つや髪切り撲滅プロジェクトにご協力を。この虫は、幼虫が桜などに食い入り、加害することで、樹木を衰弱させる特定外来生物です。桜などの樹木を守るため、皆さんのご協力をお願いします。駆除奨励金交付制度。期間は5月13日月曜日から8月30日金曜日。対象は市内在住、在勤、在学の方。内容は、市内で首赤つや髪切りの成虫を駆除し、死骸を提出した方に1匹あたり50円を交付します。10匹から申請可能、上限は400匹。令和6年度から奨励金交付のみ。受管注入剤による処理制度。期間は5月13日月曜日から8月30日金曜日まで。
対象は市内在住の方、または市内に事業所がある事業主、各行政区。
内容は、首赤つや髪切りによる桜への被害拡散を防止するため、
市が被害樹木へ樹幹注入処理を行います。
上限は被害木10本分まで。対象樹木は桜のみ。防除用品配布制度。期間は5月13日月曜日から8月30日金曜日まで。対象は市内在住の方または市内に事業所がある事業主、各行政区。内容は被害木1本につき登録薬剤1本と防虫ネットを交付します。上限は被害木10本分まで。申請の際に被害木の写真が必要です。 駆除奨励金交付制度は6月3日月曜日から7月31日水曜日までに各公民館でも受け付けます。受管注入剤による処理制度は被害状況により施工できない場合があります。申請先問い合わせは地球環境課環境保全係電話 47-5125 ホームページの二次元コードが載っています。5月26日日曜日開催、市政施行70周年記念事業ふるさとづくり市民フェスティバル開催、子どもから大人まで市民みんなで楽しむ一日。場所、イベント、時間、内容などの順でお伝えします。1、文化会館カルピスホール。イベントは各種団体サークル舞台発表。午前10時から午後3時。キッズダンス、ヤギ節、フラダンス、民謡、楽器演奏など。2、文化会館カルピスホール、ホワイエ、小ホールなど。イベントは、小中学校活動展示コーナー、障害学習活動展示、体験コーナー、e スポーツ体験会。午前9時30分から午後3時まで。ペンダント、革小物、ブローチ作り、フラワーアレンジ、パソコンお悩み相談、簡単ストレッチ、コンピューターゲームを使った対戦型スポーツ競技など。3、市民広場、カルピスホール前、障害学習活動展示体験コーナー、制作物の販売、フリーマーケット、NPO 祭り、活動紹介、館林女子高校、館林商工高校、午前9時30分から午後3時、炊き出しカレー無料配布、フードドライブ、お菓子販売、石鹸作り、子どもの遊び体験、資産活用セミナー、阿波踊り披露など。4、館林城夢広場、子ども会大会、午前9時30分から午後2時30分。体験活動出展、パネル展示、飲食販売、クラフトコーナーなど。軽スポーツ体験会、午前10時から午後2時、モルック、軽スポーツ体験。5、図書館、図書館活動展示、午前9時から午後5時、図書館ベストリーダー、活動団体紹介など。映画会、午後2時から午後4時10分、夢から覚めた夢、121分。6、第一資料館、第10回新収蔵資料展、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで。午前11時から展示解説会を行います。7、第二資料館、館内公開、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで。旧上毛モスリン事務所や田山家隊の旧居を見学。8、田山家隊記念文学館、収蔵資料展、家隊先生の愛用品展。午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで。家隊の
和歌や漢詩、日頃使っていた道具や飾り物の展示。午後2時から展示解説会を行います。旧舞踊館、舞踊館内公開。午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで。随時ボランティアによる解説を行います。10、向井千秋記念子ども科学館、科学フェスティバル。午前10時から午後4時、サイエンスショー、プラネタリウム、作品発表、ボランティア、友の会による各種ブースなど。市役所内には授乳室もあります。問い合わせは、障害学習課、障害学習係、電話 47-5166。ホームページの二次元コードが載っています。以上でクローズアップを終わります。